この番組は鎌倉インターナショナル FC 監督川内和馬と同クラブ所属の選手たちが一対一で投稿する番組です。今回のゲストは、脇本俊くんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。緊張してますか？
多少してます。
多少してる。まあまあ大丈夫でしょう、はい、意外とやれる人だから、やるときやれる人だからね。
はい、
そうでしょう。うん、まあまあちょっといつもの感じでね、話をする感じでやっていけばいいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、では早速内容に入りたいと思うんですが、まず、ワッキーがインテル、鎌倉インテルに入るきっかけみたいなものをちょっと教えてほしいんですが。
はい、大学4年生の冬ぐらいですかね、に大月さんという方を、ご紹介していただいて、で大月さんに鎌倉インテルどうだっていう紹介をいただいて、初めて鎌倉インテルをというチームを知ったんですけど、それでその後カズマさんと、GM の吉田さんと3人でお話しさせていただいて、
そうね、
このチームに加入する決断をしました。
そっか。じゃああれか、大月邦夫さんとはもともと知り合いだったかじゃないんだ。
そうですね、もともと何も面識もなくて、ね、初めてお話しさせていただいたのも電話で。
なるほどね。
はい、
そうかそうか、
それが初めてでした。
なるほどね。じゃあ大学、まあ卒業をするときにサッカーをどこかでやりたいという思いがあった中でチームを探してたっていう感じなのかな。
そうですね。
なんかそのさ、あ、いいよ。
大月さんにもその旨を伝えて、ただやっぱり面識も、最初なかったので、ちょっとお互い心配していた部分はあったんですけど、やっぱり大月さんはすごく熱心な熱い方で、何でも話を聞いていただいて、で当時のその状況に合ったベストなチームを紹介していただきました。
なるほどね。そっかそっかそっか。なんかそのまあサッカーを続けるっていうところでさ、こうクラブを選ぶ基準とかさ、自分がこう進む道を選ぶ基準みたいなものはあったの、当時は。
そうですね、まあ一番はサッカーを、もともとサッカーが本気で好きで今までやってきたので、サッカーを心の底から好きで楽しめるチームっていうのをまずは第一に選んでいて、あとはまあレベル感っていうものはもちろんありますけど、それよりもまず自分が思う存分楽しめるような場所でやれるっていうところをまず探して基準として選びました。
なるほどね。そうかそうか。まあそこでじゃあインテルと出会いで、あれ当時はどこに住んでたんだっけ、カムから一回来てもらった時は。
あの時は千葉県の勝浦市っていう場所で
住んでて、勝浦だよね。
はい、
で鎌倉にまでさ、わざわざ来てもらって、で本当は練習参加する予定だったんだよね。
そう、あの日は試合でしたね。
あ、試合か、そっかそっか、
はい、
で台風かなんかで、なんだっけ、雨かなんか中止になったんだっけ、
そうだ
よね、
大雨で、
大雨だね、そうだよね。そう、すげえなんか申し訳ないなと思ったの覚えてますよ。
いや、
せっかく来てもらってみたいなね。でもなんかゆっくり話してね、入団が決まったっていう感じだよね。懐かしいね。
めちゃめちゃ懐かしいです。早いです。
早いよね。なるほどね。そうかそうか。まあそういった感じで大学を経て、鎌倉インテルに入団をしたということなんですが、はい、ワッキーの幼少期のサッカーについて、俺はあんま聞いたことがないんですけど、ちょっと聞かせてほしくてですね、サッカーを始めたきっかけは何だと。
ずっとまあこの、みんなが今まで話してきた回を聞いてて、きっかけ、自分のきっかけってなんだろうなってずっと思い出してたんですけど、特にそんなきっかけっていうきっかけがなくて、
あ、なかった、
もう気づいたら多分 校庭でボール蹴ってたのが多分最初で。
なるほど。
はい。で、小学校1年生からサッカーを始めたんですけど、
うん、
きっかけはもう本当に気づいたらボール蹴ってたっていう感じですかね。
一番かっこいいやつね。そっか。じゃあ特になんか友達に影響されたとか、漫画に影響されたとか、家族がとかはないんだ。
そうですね。父も昔からサッカーをやっていたわけではなくて、
うん
うんうん、ただ自分がサッカー小学校からやるってなったと、うん、なったので、
うん、
もう校庭で一人で練習することもあったんですけど、
うん、
父とずっとボールを蹴るような感じで練習に付き合ってもらいました。
いいね。そうか。あれ、地元はどこなんだっけ？
地元は福井県です。
あ、福井県か。じゃあ、福井でサッカー始めたっていうことだよね。
はい。
うんうん。なるほどね。俺も、ほとんど一緒っすね。きっかけがないと。わかんないと。覚えてないだけかもしれないんだけど。あんまり、
やっぱ、
なくて。
かっこいいですね。そこら辺。
やっぱこれが一番かっこいいよね。
かっこいい
です。そうだよね。なるほどね。そしたらじゃあ、小学校1年生からサッカー始めたのはチームに入ったの？
そうですね、
うん。
小学校のスポーツ少年団に入って、
はいはいはい、なるほど、
そこもトントンと6年間サッカーやりました。
うんうんうんうん、なるほどね。それも俺と一緒だわ。俺も小学校の学校の少年団に入って、校庭でサッカーやってたね。もうそこの特に6年間は、なんか、ストーリーはないの？特に。
6年間は、
うん、
そうですね。ストーリー、全国大会に出れなかったことですかね。
ああ、でもそういうレベルなんだ。その要は目指せるというか。
そうですね。僕らの年代といいますか、
うん、
その代がやっぱり、いい選手もたくさん揃ってて、
うんうんうん、
なんだろう、まあ、自分で言うのもなんですけど、うん、ちゃんとやれば絶対うまくいけば勝てるようなチームだ、
うん、
なんじゃないかなと思ってたんですけど、
うんうん、
なかなかうまくいかず、勝ちたいところで勝てなかった感じですかね。
なるほどね。じゃあ、はい、なんかもう結構その時からなんだろう、全国は意識できてたわけだよね。俺なんてもう全然だから。もう、
あ、本当ですか。
地区大会、俺はもうね、特別弱かったから、地区大会の初戦、0-6で負けるみたいな感じだから。そう。で、
でもやっぱり、
そう、ゴールキーパーが0-6で負けて、
はい、
忘れないんだけど俺、ゴールキーパーの子が、すごい悔しそうに泣いてんのね。
はい、
で、泣いてんなと思ったら、なんかいなくなっちゃったの。そしたら、はい、あいつどこ行ったって聞いたら、塾行きましたって。私が終わったって。泣きながら塾行くみたいな。そういうね、チームだったの。俺が行ったチームは。だから、ね、それに比べるともう小学校の時から全国みたいな意識できてたんだね。レベル的にはね。
そうですね。あとは、小学校4年生までサブキーパーやってました。
うん、あ、そう。え、身長でかかったの、はい、やっぱり。当時から。
いや、
そんなことない。
全然です。そこまで高くなかったんですけど、
うんうんうん、
小学校4年生ぐらいまで、下5年生もやってたのかな、
うんうんうん。
サブキーパーとして登録されて、怪我したら、
はいはいはい、
サブキーパーやってました。キーパーで。
なるほどね。そこのキーパーの楽しさは見出せなかったの、あんまり。
全くです
ね。そうだよね。
もう、初めてあんなシュートって怖いんだって思いました。
確かにね、キーパーはね、楽しさを見出せる人と見出せない人いるよね。小学校の人とかにやってもね。
ね、ただ、全体を見合わせるというか、
うんうんうん、
あんな広いところ、一望できるんで。
うんうん、
まあ、それぐらいですかね、楽しさっていう、う
ん。なるほどね。じゃあまあ、サブキーパーやりながらやって、最初のポジションはどこだったの？
最初はもうずっとミッドフィルダーでしたね。 8人制だったんで。
そうだよね。俺らの時はね、8人制じゃなかったんだよね。俺の記
あ、
憶が
そうだった。
正しければ。いや、8人制じゃなかったと思う。11人だったと思う。小学生の時。だから、そこもちょっと違うよね。年代がね。そうか。じゃあ、まあ、小学校6年生で、6年間、地元のサッカー少年チームでやりましたと。で、中学は？
中学校は、いわゆる中体連っていう部活
うん、中大でね。
には入らなく
う
て、
んうんうん。
その地区のクラブチームに所
チーム。
属したんですけ
はい
ど、
はいはい。
そこで3年間やらせてもらいましたね。
うんうんうん。なるほどね。そこはなんかさ、なんだろう。小学生の時とかは、例えばなんかもう本当にプロになりたくてとかさ、あるいはこう、強いチームでサッカーしたくてみたいなのは、その中学上がる時はあったの？
そうですね。よく小学校卒業するときに卒業文集みたいなの書くじゃないですか。あそこにもうプロサッカー選手になりたいっていうふうに書いてたので、もう中学校に上がるときもプロになってやるっていう気持ちで小学生ながら思いながら中学校行ってクラブチーム入りましたね。
なるほどね。じゃあもうがっつり野心を持ってやってたんだ。
そうですね。その時はもうめちゃくちゃ強かった印象があります。
あ、そう。
思いは。
これで、中学3年間は、どういうチームだったの？レベル感としては。
レベル感としても、中学校でも全国大会行けることはできなくて、で、そうですね、リーグ戦でもなかなか結果が出ず、
なるほど。
苦しみました。
あ
勝てなかったです。
苦しんだ。あ、そう。
はい。
それは、
小学校でも中学校でも、
同じ県内で行ったの？そのクラブチームは。自分の家から通うところ？
そうですね。近くのグラウンドで練習をするようなチーム。
そうか。福井とかってさ、中学生とか、どういうチームが強いの？例えばなんか東京とかさ、神奈川とかって、まあ JA の下部があってさ、とか、あるいはまあ、そこそこ有名な街クラブがあってみたいな感じだけどさ、なんか、もうずっと強いチームとかあんの？福井とかと。
そうですね。福井県J リーグのチームっていうのがないので、J ユースとかそういうチームが強いわけでもなく、そうですね。どこのチームがっていうよりは、その年代年代で
変わるんだ。
集まった選手によって変わるような感じでしたね、僕
な
の
る
時
ほど
は。
ね。そうか。なんか本当にさ、こう、小学校6年生の時から目立ってる選手とかさ、こう、ね、実力がある子とかはさ、県が行っちゃったりするんじゃない？こう、多分だけど。J の下部とか
はい。
ね。そうだよね、多分ね。
そうですね。
そ
た
んな、
だ、福井県にいたので、僕の話になってしまうんですけ
いいんですよ。僕の話を今聞きに来てるんですか、本人は。いいんですよ。僕の話をしてください。
外の世界を知らなかったです。
なるほど。
全く。
福井の
なんて言うんで
外。
すかね。関東に来たからこそ今わかるんですけど、県と県がすごく近くて、交流もあって、そこの情報交換というか、
確かにね。
見れるものが全く違うっていうのは、結構その年代からすると違うのかなと思ったりもして、なので僕が小学校にいた時も、中学校にいた時も、県外に出るっていう選択肢がそこまで強くなかったというか、知らなかったっていうのが大きかったです。
そうだよね。なんかまあまあその辺のさ、年代とかってさ、こう、コーチがさ、とかさ、親がとかさ、こう大人が情報を持ってきてくれたりするじゃん。それ次第だったりするじゃん、結構。多分。俺も、なんかね、同じ、多分さ、こう、なんだろう、日本 ジンがさ、外国行った時に、あ、狭い世界にいたなって思う感覚なんだよね、はい、多分ね。
ああ。
そう。で、なんかさ、俺も結構そういう感覚を味わってきたと思うんだけど、俺は逆に東京生まれだから、東京で育ってさ、東京でサッカーやってて、で、中学生の時にそのたまたま FC 東京に入っちゃって、でもそこ逆に、もうレベルが要は本当にトップトップなんだよね。あの、基本的には。で、俺らの FC 東京の時の一個上の先輩たちはもう本当全国1位とか2位とかっていうさ、レベルだったから、なんかそれを見ちゃって、はい、俺は、早い段階で、あ、これ全然無理だなと思っちゃったわけ。もう、
なるほど。
そう、これは全然俺は無理だなって思ったの、その時に。で、その感覚でさ、ずっとサッカーをやってたから、高校3年生の時にサッカーやめて、で、初めてその県外に、東京の外出てって、あの、
はい、
サッカーの専門学校に行ったんだけど、そこでまあいろんなさ、はい、こう、全国のサッカーやってる人とか、全国のサッカーの基準みたいな初めてさ、まあ、プレイヤーやってなかったんだけど、見て、なんか、あ、俺いけたかもしんないって思ったわけよ。そんなに、うん、その、全国で見ると、自分の実力もまだ捨てたもんじゃなかったのかもなとかって思ったんだよね、その時に初めて。だから、やっぱ見ないとダメだよね、やっぱりさ、こう、自分のさ、ことを客観的に、実力を確かめたりさ、そういうのするにはやっぱずっと福井とかさ、ずっと東京とかとさ、多分難しいんだろうね。
そうですね。
うん、
そうだね。小学校6年生というか5年生6年生とかに県の選抜に入って、
うん、
それこそ関東に遠征とかしに行った時に、
うんうん、
J リーグのユースチームとかと試合はすることはあったんですけど、うんうんうんうん、それだけじゃ、
いや、そうなのよ。
そこまで考えなかったっていうのが、
そうそうそう。
正直な気持ちですかね。
ね、わかんないよね。それだけじゃ。試合するだけじゃ。
はい。
ね。そうか。じゃあ、そういう感じで、まあ、福井の中で中学校3年間サッカーしましたと。で、高校はどうしたんですか？
高校も福井県。
うん。
にある、丸岡高等学校ってい
う
ところに進学しました。
ね。かの有名な。
はい。
うん、今は、丸岡高校は、どうなの？
もう、ここ最近ずっと選手権にも出てますし。
うんうんうん。そっかそっか。
最近すごく、勝ってて。
いい感じなんだ。
すごくいい感じだと思います。
なるほどね。見てますけど。そこはさ、なんかセレクションとかあったの？それともなんか一般入学というかみたいな感じで入ったの？
一応高校の方から推薦というものもありましたけど、うん、はいはい、僕一般入学の方で受験して入って、
うんうんうんうん、
特にセレクションというものはなかったですね。推薦の人は多分、
うん、あ、そっかそっかそっか、
セレクションというかちょっとしたものはあると思うんですけど、
うんうんうん、
一般入学の人は特になく、
うん、なるほどね、
その後入部って感じです。
なるほど。そっか。そっからどうでした？丸岡高校はどういう感じなの？めっちゃ厳しいのか、そうでもないのか。
いやーもう、めっちゃ厳しかったです。
もう顔見て分かったわ。しんどかった。もう結構しごかれて、上下関係とかも厳しくてっていう感じ？
そうですね、入った1年生の時は上下関係もしっかりしてて、
うん、
でもそこまでめちゃくちゃ厳しいってわけではないんですけど、
うんうん
うん、挨拶だったり、
はい、
まあ、いわゆる一般的な上下関係っていうのはちゃんとあって、
うんうん、
そうですね、ただ、
まあね、
1年、2年、3年生の先輩とかが、
うん、
そこまで厳しい関係になるかっていう感じではなくて、
うんうんうん、
仲良くするとこはすごく仲いいんですけど、うん、礼儀をしっかりするとこはちゃんとするっていうしっかりしたとこでした。うん、
なるほどね。じゃあ、練習とかは、うん、きついきついって感じ？
もう当時の僕はもう、 すっごいきついっていう感じでした。はい。
まあそうだよね。高校サッカーだもんね。そうか。
もう、きついっていうのはもともと、
うん、
やっぱり中学から上がるときにはなんとなく聞くじゃないですか。
そうだね。聞くだろうね。
聞いて入ったんですけど、
うん、
もう想像をはるかに超えてきた。
超えてきた。
感じでしたね。
なるほどね。だからね、もう俺は卑怯なんで、中学から高校上がるときは、走り込みがない学校に行きたいと。できる限り、しんどくない、高校に行きたいっつって探してた、はい、俺なんかは。だからさ、結構みんな、なんだろう、まあ名門っていうかさ、強いとことかさ、特に俺らの世代とかだとさ、もうやっぱ強いとこは厳しいわけよ。練習とか。はい、で、そういうところにさ、みんなよくさ、まあわかるわけじゃん。その噂というか先輩とかいるわけだからさ、きつい、きつくないみたいなさ。はい、で、よくこんななんか鬼みたいな練習するとこに行くなとかって俺は思ってたんだけど、もうその時点でさ、俺はダメなんだけど。じゃあ、ワッキーも、情報は知りつつも、きついだろうと思いつつも、覚悟を決めていったと。
そうですね。やっぱ全国大会に出たかったですし、
うんうん、
高校サッカーっていうものに憧れていた部分もあったので、もう、覚悟を決めて入りました。
いいね。なるほどね。そして、どうでした？高校3年間は。
高校1年生、2年生と、その代で全国大会に出場して、
うんうん、
高校2年生の時には、試合にも出させていただいて、強く全国っていう厳しさも感じつつ、
うんうんうん、
全国大会の、なんていうんですかね、景色じゃないですけど、
うん、
素晴らしさっていうものは、試合を通して感じることができました、うんうん。
なるほどね。そうか。じゃあ高校生で初めて全国のレベルを体感したわけだ。
そうですね。
なるほどね。そうか、そうか。じゃあまあ、良かったというか、充実して3年間を終えた感じか。
いや、もう高校3年生の時に、
はい、
まあ、キャプテンをやらせてもらったんですけど、うん、その、まあ、結論から言いますと、
うん、
全国大会に出場することができなくて、
うん、
インターハイと選手権どちらも、
うん、どっちも、うん、
初戦負けしてしまって、
おお、
それでやっぱり丸岡って言われたら全国大会に出るチームだっていうのは、他の人からも言われてましたし、うん、僕も絶対出てやるんだって気持ちで高校入ったので、はいはいはい、僕らの代では絶対出ないとと思ってやったんですけど、うん、
はい、
もう出れなくて、でその当時怪我もしてて、
そうだよね、怪我を抱えながらだよね、
そうですね、うん、チームにもすごく迷惑かけちゃって、
はいはいはい、
本当に今ずっと多分忘れないですね。1年間。高校3年生の1年間。
なるほどね。じゃあもう充実して卒業とは真逆の状況か。もう思い残すことがたくさんあるという感じか。
そうですね。
うん、
ただやっぱり、高校3年生の時にはキャプテンしてたっていうこともあって、
うん、
もう仲間のために勝ちたいし、
はいはいはい、
応援してくれる人がたくさんいて、その人のためにも勝ちたかったので、
うん、
もう、まあ、キャプテンしてて、たくさん怒られたんですけど、うん、
はい、怒られた。
もうそんな、厳しいって言ってられなくて、うん、もう勝ちたすぎて。
いいね。
だから、もう必死に、鞭打って、
うん、やってた。
もう、はい。
なるほどね。そうか。まあなんかそういう悔しい思いとかはね、しておくといいと思うよ。後々ね、生きてくると思います。まだだって、高校卒業して4年 ?5 年ぐらい。
そうですね、5年。5年目ですね。
だんだんね、価値が出てきますよ。それは。
本当ですか。
うん、
高校の恩師にも、すごくありがたい言葉をいただいて、
うん、
苦しむときに苦しめない、
うん、
苦しんどかないと、いずれ苦しめなくなるというか、そういうところで頑張れなくなるよっていうことはずっと言われてて、
そうだね。
その言葉の重みというか、
うん、
大切さっていうのを今すごく感じてます。
そうだね。それは多分間違いないですね。なので、まあ、意味は必ずあると思うんで、ね、こう、その時のことを、まあ今でも思い出すって言ってたんで、こう、今もサッカーやりながら、その思いはあるんだろうね、自分の中でね。
そうですね。うん、もう多分、あの日、まあ選手権で負けて、うん、負けてなかったら多分、ここまでやれてなかったと思いますし、
うん、あ、そう。
サッカーだけじゃなくて、人間性の部分でも、
うん、
まあ負けが全ていいってわけじゃないですけど、うんうんうん、あの負けがなかったら多分ここまで人間としてももっと上目指してやれてなかったのかなって思ってます。
うんうんうん、なるほどね。素晴らしいですね。じゃあ、まあそういった経験を経て、高校3年間丸岡高校で過ごして、で、大学サッカーか。
はい。
うん。で、大学はどこに行ったんだっけ？
千葉県の国際武道大学っていうところに進学しました。う
ん
う
ん
う
ん、国際武道ね。国際武道は、あれ、インテルに先輩がいるんだっけ？
佐々木秀さん、家康さんが、ね、僕とちょうど入れ替わりで。
あ、入れ替わりか。
抜けてしまって。
そっか。秀は国際武道だよね。
はい。
なるほどね。国際武道は、どういう感じの大学なの？
今、千葉県のリーグ一部に所属していて、うん、僕が1年生の時に関東リーグの昇格戦まで行けたんですけど、
うんうんうん、
決勝戦で負けてしまって、
はいはいはい、
で、そこからはなかなか昇格戦にも行くことができず、
うん、
県リーグで戦うようなチームでした、
ね、うんうんうん、なるほどね。あれは、こう、勉強とか何したの？アッキーは。その大学4年間は。
体育学部に入って、
うん、
体育、保健体育の教員免許を、う
ん、あ、そっかそっか、
取るために、はい、うんうん、勉強していました。
なるほどね。じゃああれか、教育実習とかも行ったの？
はい。高校生
に、
母校に行きました。
そうかそうか、そうだよね。それは楽しかった？
もう個人的にはすごく楽しくて、
うん、
やっぱり高校生の時に見る丸岡高校の風景と、
うん、はいはい、
うん、教育実習生として行く丸岡高校の風景っていうのが、やっぱり見え方も感じることも全て違って、
うん、
ああこういう感じだったのかとか、
うん、
いろいろ違いを見つけながら、
うん、
実習に行くことができて、
うん、
すごく、まあ、授業も指導もすごく楽しかったです。
うんうん、そうか、そうか。いいね。なんかその、まあ、卒業してというか、大学の時にその教育実習とかしてさ、体育の先生になろうとかは思わなかったの、当時は。
いや、体育の教員になりたいっていう、
うん、うん、
気持ちももちろん芽生えましたし、
うん、
それはもう僕両親が、父も母も教員
で、あ、そうなんだ、うんうん、
はい、教員に対する考えっていうのはもう何ですかね、昔から意識せざるを得なかったというか、
うんうん
うん、意識してましたし、
うんうんうん、
教育実習でより教員に対する考え方とか、うん、教員に対する仕事っていうのはどういうものなのかっていうのはすごく感じて、
うん、
ああ、素敵な仕事なんだな、
うんうん、
でも大変なんだろうなっていうのもどちらも感じました。
うんうん、なるほどね。そうか、そうか、そうか。サッカーの方はどうだった？大学4年間は。
大学4年間はまあ、勝てなかったっていうのもあって、うん、いろいろチーム全体も苦しんだ時もありましたけど、
うん、
やっぱりそれ以上にやり続けることの大切さというか、勝てなくてもみんなでやることを徹底してやって、
うん、
とにかくやめないこと、
うん、
ていうのは多分今後にもつながってくることなのかなっていうのはチーム全員で話してて、
うんうんうんうん、
それを徹底して4年間できたので、
うん、
全く勝てなくても、
うん、
まあ、悔いはなかったかと言われたら嘘になりますけど、
うんうんうんうん、
まあ、次につながるような4年間を充実して過ごせたかなと思ってます、
うんうんうん、なるほどね。そうかそうかそうか。それで大学4年を経て今鎌倉インテルでサッカーをしてると。
お世話になってます
いやこちらこそですなるほどね。どうですか社会人サッカーは。まあ鎌倉インテルはっていう言い方をしてもいいかもしれないけどさ、今もう半年以上経ってどうですか。
ああ素直に、
うん、
まず一つ目に言えることはすごく楽しいです、
うん、あ本当楽しい、
はい、ただ楽しさの中にもやっぱり、うん、練習がなんか週に平日だと2回だとか、
うん、
メンバーがなかなか揃わない日もあったりだとか、
うん、
そういうものを含めてやっぱり社会人サッカーの難しさというか、
うん、
あこんな大変なんだっていうのを目の当たりにして、
うん、
今でもそれにはすごく悩みながら、
うん、
でも取り組めていますし、
うんうんうん、
ただそれがネガティブなイメージかって言われたら僕はそうではないと思っていて、うん、多分これだけの状況っていうのはこれから先の自分にはいつか返ってくるのかなと思ってて、
うんうん、
多分自分のチーム全体でもそうですし、
うん、
個人でもやれることはあって考えながらやることっていうのは多分これからの自分に必ずつながってくることだと思うので、
うんうんうん、
そういう意味も含めてすごく今楽しいです。
そうかそうかそうか、それは一番いいね。なるほどね、まあ、やっぱりそうだよね。俺もさ社会人サッカー1年目でなかなか今までの状況とは違うので適応しながらという感じだけど、選手もねこうコンディション整えるところとかさ自然とこう今までよりも運動量落ちてるからさ、そこをなんかどうやって調整したらいいのかとかっていうのはさ、やっぱ探っていかないといけないしさ、なかなかね、難しいよね。
もうなんか、去年、指導者の免許も一応取ったんですけど、
うん、あ、そうなんだ。うん。
全然多分、選手より監督業というか、指導者の立場の方がすごく今の状況って大変なんだろうなって、個人的に思ってます。
なるほどね。
カズマさん一時期なんか練習行ったら費用ごとに痩せててで、GM の吉田さんもそれ言ってて最近カズマ痩せてんだよねって言ってていやそれ僕も持ってるんですけど大丈夫ですかねって言って。
あ、本当？
でもやっぱりそれだけストレスというか、もちろん選手も今このコロナ禍の中、
うん、
いろんな大変な状況が続いてて、いろんなストレスは抱えてると思うんですけど、うん、もう、カズマさんもっとストレス抱えてんだよなって、もう、陰ながら思ってました。
あれだね、痩せたね。すごく、飯食いの時あったからね。なんか、まあ、すごいこう、なんだろうな、その苦しい、苦しいっていう感じじゃなかったんだけど、別に。なんかまあ、そのさ、練習が2回しかないとか、まあ、フットサルコートでしか練習できないとか、そもそも、ね、こう、練習にみんな集まれないとかさ、そういう状況はやっぱり分かってはいたけど、はい、ただこう、実際やってみるとさ、なかなかこう、コントロールが効かないことがたくさんあって、で、まあ、そうね、痩せてた時は結構、食えなかったりとか、寝れなかったりとかしたからね、意外とナイーブなんですよ、私は。
表には。全く出さないです。
いやいや、だから、そう。なんか、まあちょっとなんかそういうのもさ、俺の話になっちゃうけど、学んでね、すごく、特に今年の夏前とかさ、なかなか勝てなかった時期とかさ、あったと思うんだけど、本当にいろんなことを学んで、まあちょっと一つ壁を越えた感じはするかな、個人的には。
本当ですか？
うん、食べれるようになったし。そうそうそう。だからね、まあでも本当にね、それも含めてさ、楽しいなと思うし、俺もね、サッカーの仕事をする上では、なかなか貴重な学びだからさ、 大切にしたいなと思いながらやってますね。うん。だから、まあまあ、ちょっと、わきまの忘れない、痩せないように。痩せたんだね。
はい、そうですね。一時期すごく痩せてて。うん、ただちょっとずつ増減も減ってきたので。
うん。
たくさん食べて。
牛肉のアドバイスしましたから。
あれ最高ですよ。
最高でしょ？やっぱね、うん。
やっぱり情報を得るときってすごく、言っちゃえばあれですけど、うん、半信半疑な部分あるじゃないですか。
うん。うん、
こんだけ情報量が多い中、うん、いろんな情報を得るってなると半信半疑な部分あるんですけど、うん、もうこれは信じてやんないとと思って、
うん、
牛肉ばっか食って、
うん、
したら、ちょっとずつ体重、ちょっと増えてきてるなって。
そうだよね。
ありがとうございます
って。実体験に基づいたあの、ね、私の経験でしたから。やっぱりなんだかんだ、はい、いろんな、ね、あれがあるけど、あの牛肉でしょうと。もうそこをね、やっぱアルゼンチン人見てるとさ、あの、あいつらほんと牛肉食うから。でも、違うんですね、胸板が。もうベースの胸板がさ。だから、まあ牛肉だろうなと思ってさ。でも、まあまあ、牛肉はね、たくさん食って、パワーつけて、頑張りたいね。
やっぱ、カズマさんも、そうやってアルゼンチンとか海外の経験を踏まえて、いろんな話を聞いてくださって、
うん、
で、他の選手もやっぱ海外で経験した人がたくさん多いので、
うんうん、
その人からたくさんいろんな話を聞けるって部分も、インテルでの楽しさに今つながってます。
うんうんうん、確かに確かに。やっぱ、社会人はね、いろんなバックボーンを持った選手がね、いるからね、そこはもう、やっぱ、暗いものなんだよね、学生とかさ、
はい、
の時とは。やっぱその多様性みたいなのが全然違うよね。
はい。
うん。そこの楽しさはあるよね。そうか、そうか。よかったです。楽しんでいるということで。まあ本当にそれが一番大切だなというのは、僕はアルゼンチンで学んだ最も大きなことなので、まあ楽しく、ね、こう、楽しいってことと勝ちたいってことがちゃんとこう、同居できるようにというか、あのね、そこが矛盾しないようにね、あの、やっていきたいですね。
そうですね。
うん。わかりました。そしたらもうサッカーの話はもうここまでということで、あの、
はい、
謎のベールに包まれている脇本くんのプライベートですね。まあちょっとあと残りの時間で暴いていこうと思ってるんですが。
謎、はい。
あの、一回さ、会期かなと喋った時に、あの、脇、なんだっけな、あれだ、ホットサンドをさ、
はいはいはい、
浜辺ですっごい楽しそうに焼いてたっていうお話をですね、情報を聞きつけたんですけど、そういうのは好きなの、はい、なんかこうアウトドアというか、は好きなの？
もう完全に父の影響です。
あ、そう、お父さんがそういう感じなんだ。
はい、はい、やっぱ教員とすごく大変な部分もあって、
うん
うんうんうん、息抜きで最近アウトドアにすごくハマっていて、で、帰省するたびに、いろんなものを紹介してくれて、
なるほど。
で、家でバーベキューとかやったりするんですけど、焚き火とか、それを影響されて、自分もハマっちゃって、で、せっかく海あるなら、海でホットサンドやったら、最高だな、最高だなと思って、海域さんとやりました。
誘って、すっげえうまかったって言ってたよ。美味しかった。
美味しかった。最後座れながらうまくできて。
いいね。めちゃくちゃいいね。それがもうやっぱり今は趣味みたいな感じになってる。なんか他になんか
あるの？そうですね。趣味、
好きなこととかさ。
僕、御朱印巡りにハマってて。
待ってください。またなんか変なの来た。何巡りですか？
御朱印巡りです。
はい。御朱印を押してもらうっていうやつ？
はい、あの御朱印帳っていうのを買って、はいはい、
御朱印帳買って
お参りに行くたびにハンコを
押してもら
って、押してもらうんですけど、それを今ハマっていて、
なるほど、なるほど、え、まあ、それは鎌倉とかじゃ、やっぱりその鎌倉の、要は本当いわゆる鎌倉に来たりもすんの？じゃ
あこの前、まあちょっと前ですけど、鶴岡八幡宮にも、
はいはいはい、
大和行って、
あ、そう。うん。
朝の8時ぐらいから行って、 朝一で行って、ご主人っていうか、ちゃんと二人でお参りして、
うん、
で、ご主人をしてもらって、
あ、そう。
それで、そうですね、巡ってます。
なるほどね。おすすめというか、一番最近で良かった場所はどこですか？
最近。
最近じゃなくてもいいんだけど。
やっぱり鶴岡八幡宮は、
良かった。
鎌倉に来たっていうのもあって、うん、すごく良かったですね。うん、なんか何か感じました。
わかる。かっこいいよね。いつ行ってもかっこよくて、鶴岡八幡宮ってさ、で、
はい、
上からさ、一本道がこうバーって見えるじゃん、海までさ。
はい。
とかも非常に美しいよね。
はい。じゃあ、多分こう、旬に今ハマってるっていうのも、
うん、
僕のおばあちゃんが、
うん、
ずっと、星巡りをやっていたんですよ、昔から。
そうなんだ。
で、掛け軸にいっぱいスタンプをしてもらった掛け軸も家に飾ってあって、多分昔からそういうのを見てるから今、
うん、
急にハマり出したのかなって思いするんですけど。
なるほどね。すごい、なんかさ、一時期さ、多分どんぐらいかな ?3、4年前かな、その御朱印巡り、すごいさ、はい、女の子とかの中間で流行ってさ、なんか、すごい可愛い、その、手帳とかさ、こう、いろんなお寺がこう、売り出したりみたいな時期が、多分あったと思うんだけど、
はい。
それよりも全然前から、脇のおばあちゃんは、やってたんだね、集めて。
そうですね、四国に巡って、
うん。
泊まりながらずっと回るようなことをやってました。
そうか。俺もね、結構、一人で、なんだろうな、それこそ高校3年生で卒業した時とか、20歳前後とかはね、結構その、一人で、お寺とかさ、県外に行くのハマってて、三重のさ、伊勢神宮とかさ、一人で行って、宿を取らずにね、行って、で、現地で、なんかね、宿を紹介する、こうなんか場所みたいなのあんのよ、はい、案内所みたいな、そこ行って、
知ってます、それ。
そこ行って、どっか宿空いてますかって聞いてさ、で、なんか一軒家みたいなさ、こうすっごいなんか畳のちっちゃいとことか泊まるのがすごい好きで、
へ
え。でもその時はあんまりそのなんかは御朱印を押してもらおうとかって話は全くなかったね、俺はね。
はい。
うん、だから記憶にしか残ってないんだけど、やっぱいいよね、押しとくとね、残るからさ、
なんか気持ちですけど、
うん、
でもやっぱ見返せるのっていいなって個人的には思ってるので、
わかる。そうか、いいね、渋いね、アウトドア、お寺、神社、
はい、
それ以外は？
せっかく覚悟言ってくれたので、
うん、
心理学ちょっと余って
ます。あ、そうか、そうか、ごめん。言ってたわ。それ聞かないといけないんだ。
心理学。
それはどういうハマり方なの、それは。
覚悟が。
うん。
いや、もう、きっかけ、まあ、すごく人と話すのがすごく好きで、
うん、
そもそも、
うん。
で、いろんな分野の人と、いろんな業界の人と、なんか、うん、違う価値観を持った人と話をすることがすごく好きで、はいはい、それがきっかけだったんですけど、
うん、
なんか同じ人間なのにいろんな反応をしたり、
うん、
いろんなジェスチャーをしたり、
うん、
いろんな視線がすごく違ってて、
うん、
なんでこんなに人によって変わるんだろうっていうのがきっかけでした、うん、学びたいと思って、ね、
そうかそうか。それはなんか本読んだりとかしてるの？
そうですね、うん。本を読んだりももちろんしますけど、うん、やっぱ人と話すときに一番学べるので、
うん、
たくさん話すことを心がけてます。
そうかそうかそうか。面白いね。俺もね、実はね、その道を通ってまして、それこそ高校3年生で、サッカーやめます。あ、違うわ、ごめん。専門学校卒業するときに、新潟の専門学校行ってたんだけど、東京帰ります。はい、で、まあ、まだ当時、こう、何の仕事をするんだろうみたいに、こう、曖昧だったときにさ、なんか仕事を 何をしたいのかまだはっきり分かんないから、もう一回学校通おうかなとかって思ってた時期があって、自分でこう稼ぎながら。で、その時にその心理学の学校とか、あとはそれこそメンタルトレーニングの勉強とかしようと思って、いろいろ学校探してて、で、いろんなこう資料を請求したりとか、探して探して、結局行かなかったんだけど、なんか俺もそういうね、心理学みたいなのは興味があるんで、面白い本紹介しますよ、いろいろ。
お願いします、ぜひ。
貸しますよ。面白いよね。
なんか、それこそ将来的に教員になったり、
うん、
選手を指導する側になった時に、うん、もう、その、心理学が全てじゃないですけど、うん、生徒や選手がどんなことを考えながらやってるんだろうっていうのを、ちょっとでも分かってあげると、また選択肢が広がるのかなと思いながら、
うん、
今ちょっと学んでます。
うん、間違いないですね。だから、今、ちょうど、俺の机にあるんですけど、この社会心理学講義っていうですね、分厚い本がありまして、はい、これはね、ぜひ、読んでください。
はい、
面白いです。もう、何をこう面白いのかみたいな説明すると長くなっちゃうね。
はい、
すごい面白いし、多分、そのさ、まあ、サッカーのコーチとかさ、まあ、学校の先生とかもそうだけど、どっちかっていうとさ、その、一対一ってよりかはさ、結構そのチームとかさ、こう、大勢の人をさ、こう、扱う仕事だと思うからさ、
はい。
こう、社会心理学みたいなの、すごく面白いと思うんで、ぜひ、読んでみてください。
わかりました。勉強します。お願いします。
勉強しましょう。そっか。じゃあなんか将来的にこう、学校の先生になったりとか、あとはサッカーのそういう指導に関わったりとかっていうのは、なんとなくイメージはあるんだ。やれたら
そうですね、
うん、
まずはもちろんまだプロになりたいですし、うんうん、サッカーを続けたい気持ちはもちろんありますけど、
うん、
将来的な話を考えると、
うん、
教員とか、
うん、
指導者っていうものは考えたりはしてます。
そっかそっか。まあどっちにしてもさ、プロになれたとしてもさ、いつかはね引退しなきゃいけないから、
はい、
そういう中でね、こう将来そういうなんか少しでもやりたいことというかさ、やれるようなことがあるのがいいよね。
そうですね、
うん、
それこそ福井に戻って、
うん、
恩返ししたいっていう気持ちもあるので、
うん、
そこら辺も考えながらやっていきたいです。
そうか、いいっすね。もう何も心配してませんっていうのは俺が言うのはだけど
いやいやいや、まだまだ本当に未熟すぎるんで。
いやいや、そんなことないっすよ。いいと思いますよ。ね、なんか、こういう20代前半の時間を一緒に過ごせるのはすごく幸せなので、一緒に頑張りましょう。はい、今年だ、もうね、引き続き。
よろしくお願いします、
はい。ではですね、もうちょっと時間も良くなってきたんで、次の、
はい、
選手、もうぼちぼちですね。僕らもこのポッドキャスト始めて結構経った中で、もう多分数えるぐらいしかいないんですよ。多分一桁だと思うんだけど、はい、その中で、横田くん、良平を指名ということで、
はい、
仲いいですか？
そうですね。
うん、
入った時期も、多分ちょっと近くて、
うんうん、そうだね。
で、同い年っていうのもあって、仲良くさせてもらってます。
うん、ほんと。喋ってる、はい、あんまり見ないけどな。そんなことない。
本当ですか、
うん、
結構練習終わりとか喋ったりしますし、
うん、
そうです。まだめちゃくちゃ話してるかって言われたらそこまでは言ってないですけど、
うんうんうん、
まあ、まだ彼のことを全て分かってもないので、うん、その意味も込めて指名しました。
なるほどね。まあまあ、あれですよね、お調子者だと思いますんで彼は。
いやいや、
調子
すごくリーダーし、
はい、ね、調子どうって聞くと絶好調ってしか言わないから、あいつその辺も
本当になんか見た目とそういうとこが全然かけ離れててい
いよね。
はい、
すっごいあれなんだよ、真面目なんだよあいつは。真面目ってかさ、なんつうんだろう、もう加入するときもさ、 面談っていうか話をしたりとか、メールでやりたりとかしてたんだけど、はい、もうね、すごいですよ。もう、さすがという感じで、さすが慶応という感じでね、もう本当に真面目なやつだったんですけど、まあ今となってはね、おちゃらけるタイプということで、すごく可愛いやつですが、まあちょっといろいろ聞いてみましょうか。
はい、お願いします。
暴きましょう、いろいろ。
はい。
かしこまりました。じゃあ次は、良平で行きましょう。はい。じゃあ最後に、まあ今シーズンは残り少なくなってしまいましたし、まあ今ちょっとコロナでね、リーグを中断してて、こう、どういう状況になるかっていうのは分からない中なんですが、まあその、クラブのことでもいいし、あるいは別に将来のことでもいいんだけど、なんかこう、抱負みたいなものをちょっと聞かせてもらって、終わりにしましょうか。
そうですね、まあ先ほど和真さんもおっしゃったように、うん、コロナでいろいろ大変な状況が続いてて、
うん、
クラブとしても個人としてもすごく、まあ、迷いながらじゃないですけど、
うん、
試行錯誤しながらやっていかないといけない状況が続いていると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、個人的にはすごくその選択肢がたくさんあるっていうことにはすごくありがたいなっていうふうに個人的には思っていて、
うん、
サッカーを今までスポーツを通してやってきて、
うん、
選択肢を持ちたくても持てない人がいたり、
うん、
それはもちろんサッカーやってない人でもそうですけど、うん、選択肢が欲しくても手に入らない人ってたくさんいて、
うんうんうん、
でも僕たちには選択肢が選べて、
うん、
そういう状況ってすごくありがたいことなんだろうなって個人的には思っているので、
うん、
もちろんこれからこの先どういうふうな状況になるか誰にもわからないですけど、その状況に合った選択肢の中でチームとしても個人としてもちゃんとした選択をできるように意思をちゃんと持ってやっていくことが今の僕の目標ですかね、
うん、120点です。素晴らしい。もう、素晴らしいですね。もう、そういった、しっかりとした考え方を持っていると思いますんで、ちょっとね、それをね、しっかりと実行できるように、頑張りましょう。残り、今シーズンは。はい。では、今日は、この辺で終わりたいと思います。
はい、
楽しかった？
すごく楽しかったです。
本当かい。
すごく楽しかったです。
よかったよかった。
話すこと大好きな
ので。あ、よかったよかった。じゃあちょっとまたね、2週目も期待していてください。来るかどうかわからないですけど、
はい。ぜひ。
終わりました。では、今日はこれで終わります。さよなら。
ありがとうございました。
はい。